ルートさんいかがですか？
な、そのなんだろう、図書館が、まあ、図書、その僕はその技術的な意味では図書館って多分あの意識して自分で使うようになったのは、まあ、小学校の高学年とか中学校とかそれぐらいだとは思うんですけど、そうすると公共図書館には、まあ、90年代の半ばですけど、でもあのオーパック、オーパ、オープンではないかもしれないけど、まあ、あの検索するためのコンピューターっていうのはすでにあった記憶があるんですよね。なのでカードカタログを自分で使った記憶っていうのはなくて、そういう意味ではその、あの、まあでもそれでも全然デジタルネイティブみたいな世代では全然なくて、あの読むものは紙の本だったし、イリノイに初めて行った時にはまだコースパケットって言って印刷屋さんに行ってその授業で使うあのプリントを半年分使う分をまとめて印刷したやつを買ってくるみたいな、あのそういうアナログなやり授業のやり方がまだ残ってた時代で、まあ、その後こうあのラーニングマネジメントシステムとかあっても全部こうオンラインにあの授業の読み物もアップロードされますみたいな時代にどんどんなっていったわけなんですけれども、なんでまあ全然そういう意味ではデジタルネイティブとかそういうのではないんですけど、でもそのなんだろう、図書館に関してはその図書館技術が変わったことによるなんか学びのというか、うん、学びが変わるみたいな、そういうところのショックみたいなのは自分としてはあんまり経験してないかもしれないなっていうのは、
ね、
ちょっとありますね。
だからまあもうそれが、当たり前の前提で始まってる人たちはね、うん、もうそういう世界に行ってるんでそれで良いのですけど、なんかやっぱりそれがもたらしたことの意味って、まあ、たまにちょっと振り返ってみるのもいいかなっていう気は僕はすごいして、うん、なそれはちょうど僕が80年代に企業で働き始めて、ね、あのタイプライターの時代がワードプロセッシングマシンの時代になり、パーソナルコンピューターの時代になりっていうの、さらにネットワークコミュニケーションっていうかその LAN ですね、職域のグループワークコミュニケーションワークができるような環境になりっていうのがちょうど90年くらいだったんですね。で日本でいうと2002、2003年かな、まあ、ある意味今度ウェブ世界の爆発的な変化が起こるんですよね。で2010年以降になると今度タブレットとか全ての人が情報の機器を手に持って情報にあふれてる時代っていう、なんかその3ステップくらいを僕はその社会に自分の仕事として、あの仕事のやり方として経験してきたから、なんかそれはすごくあの僕にとっては非常にショッキングな嬉しいショッキングな出来事が、でもやっぱりそれだけの、うーん、その前にはできなかったことができるようになってるんだよって当たり前で生まれてると気がつかないじゃないですか。だそこがなんかもっと、意識的にあのなる作られるといいなって、例えばそのただの技術じゃなくてさっきのそれを支えているコミュニティの存在みたいなものっていうのは日本にはなかなかないですよね。だからそういうものを見過ごさないためにも技術がもたらした変化ってもっといろいろ考えてもいいのかなって気がする、
うん、あのまあ、あの図書館について、まあ、僕はもともと図書館について勉強してたわけではなくて教えるようになってからこう昔のことは、うん、あの勉強している感じではありますけど、でもそのなんていうか図書館が、まあ、図書館自体は多分昔からその文化活動のコミュニティだったりその地域的生産を支える、まあ、場所だったりはしたわけですけど、その図書館そのものが 地的生産っていうか何かを作り出す場所、何かを作り出すコミュニティみたいになった契機っていうのもその学んでいくとなんかこう 情報技術の発展によってこうむしろその図書館は本があればいいだけの場所じゃなくなって、こう本をたくさん買ってたくさん保存しておくための棚がたくさんあればいいみたいな場所じゃなくて、その図書館に来た人が本と一緒にこうコンピューターも見ながらこうレポートを書けるような場所に図書館はなんなきゃいけないみたいなことがあって、だからそのなんていうか、そうですね、だから図書館がこうコミュニティ、知的生産のコミュニティを支える場所になるようになった契機もなんかある意味その技術、情報技術が変わったからなんだっていうこともなんかこう少し振り返って学ぶとなんかそういうことに気づくところもあって、
うん、変えたことももちろんあるんだけど、もともとの知ることとかの根本的に大事な本質にもう一回スポットライトを当ててくれてるってことでもあるんですよね。知るのは想像していくためだよとかっていう、大学図書館はもうこの10年とかではっきりとシフトしましたよね。読者のための図書館から表現者のための図書館へっていうこと、まあ、これは MIT あたりから出てきたのかなと思いますけど、もう読むっていうことではない、表現するために読むんだと、インプットする場所ではない、アウトプットするためにインプットする場所なんだっていう、だからラーニングコモンズなんてね、今どこの大学、あれはそういう思想のと技術の結果ですよね。
今のひーさんのお話が一番よくわかるのはこの WRFU があるインディペンダントメディアセンターですね、うん、インディペンダントこれ2000年にできたんですけど、インディペンダントメディアセンターってまさにひーさんがおっしゃっているような誰でも表現することができる、表現することによって社会とつながるんだっていう、うん、そういうコンセプトなんですけど、そこにやっぱりスキル、技術っていう、あるいはこういろんなものとかが今だと必要だ。だけどコンピューター誰でも使えるか誰でも持ってるかって2000年代持ってるわけじゃない。でそういったものの、なんかこう使い方とか家にはないかもしれない、ここに来たら使えるとか、それをもっとクリエイティブに使うとか、そういうことの間をここでやったらできるよっていう、そのために作られた、メディアセンターなので、ね、そこにメディアにはスキルもあるし、でもそれを表現をするっていうこと、
うん、
誰でも表現していいんだよっていう、まずその前提をがあるっていうこと、でその前提をでも表現するには今いろんな技術も、ね、使えるし、それをいろんな側面からアートと技術をそれをつなげていく、で、その、うん、でもその時にやっぱりスペースっていうのが、人が集まるスペースっていうのが必要だし、そういう形でインディペンダントメディアセンターっていうのはラジオ局もあれば、いろんなもの、アートをいろんなこう技術を使ってアートを作るっていう、そういう遊びもあれば、その表現っていうのは例えば社会運動の中でデモに行くと、デモに着ていく服をいろんな風にコスチュームにしましょうっていう、それも自分の身体と物を使った表現であるし、ゼインライブラリーのようにすでにある本を読むという意味じゃなくて、その人が表現するものを作る、人を作る、自主制作の冊子を作る、それをこう地域のものを集めて手に取って見る、でそこに普段の本には扱われていない少数者のマイノリティの声も入ってくる、
そうです、
いろんなことができるよ、音楽もここでできるよ、地元の人のアーティストでスペースがない、いろんなことを作ったりスペースがない人には貸し出すよ、そういう場所としてインディペンデントメディアセンターが20年以上、21年前にできて、今20周年でいろんなことをこうひーさんとそれちょっと上の世代の人たちがその時のことを語ったりするっていう、はい、でそういうのがもともとあったので、ひーさんがおっしゃったその時に90年代にイリノイ大学に行って、うん、そういう技術としての最先端と表現するための方法としていろんな人がそれを使えるようにするっていう、うん、そのためのボランティアって、多分そういうことをボランティアでやってきたような意識を持っている人たちが、
なるほどね、
イベントメディアセンターを作って、それをこう地域にこう地域の人が誰でも使えるよと、ラジオ局のタワーを建てるのにみんなで一緒になってタワーを建てると
かすごい、
ラジオ局自体を作るとか、それはスキルがないとできない、スキルが持ってる人と共有しないとできない、
はい、
でも大事なのはそこに来てあなたも喋れますよって私に麦子に声をかけてくれたみたいに、あなたもできますよって人が人に声をかけてくれる、うん、できないよ、そんなできるわけないじゃんって言ってても、なんか見てるうちに私もできるかなって思えてしまう、そこには間に人が人をつないでいく間があるって、
はい、
そういうことの営み、スキルと人の営み、でもそれをつなげるためにはスペースが必要だ、
はい、
そういうふうに多分あのインディペンデンスメディアセンターもできてきたので、うん、そういう意味で平賀さんはその原点があったような90年代をアバナシャンペーンで体験されたっていうことはすごくよくわかります、うん、でその一方で龍太さんがおっしゃったいろんな技術が進むことによって図書館が変わってくるっていうのは、この遥かな昭和をはじめその間でも図書館って地域のパブリックライブラリーってすごく変わったと思うんですよね、うん、で変わった一つはそのいろんなことがデジタル化されたっていうこともありますけども、図書館自体が人が集まる場所っていう前提で何ができるか、その本を読みに来るだけじゃなくて人が集まるスペースとして、そういうことが図書館が一緒にコミュニティと一緒に何ができるかってことを知恵を出していろいろ工夫する。でもう一つ変わったなと思うのは、アウトリーチの活動が増えたんじゃないかなと思うんですね。図書館の人が地域に行くっていう、例えばファーマーズマーケットとか、ああいうさっき一番最初に話したように、あの地域での、 あの屋外でのイベントって増えたんですね、アバナシャンペーン。でその時に図書館の人が来てるって 3D プリンターを見せてるとか、以前はそういう発想じゃなかったと思うんですよね。そういうようにスペースとしての図書館と 人が出ていって、あの図書館って面白いよっていうような、そういうこうアクティブな形での変わり方をしてるなって、遥かな省でイベント情報とかを伝えてると思う、うん、あの龍太さんのお話を聞いてると、うん、そういう意味でひーさんが90年代に体験されて、それを日本で2000年代に図書館、自分が図書館に関われた時にこうスペースとして、あるいは情報として、あるいは一人一人の人が表現できる、うん、のきっかけとなる場所としての図書館っていう、うん、のを、あの今あの龍太さんとひーさんの話を聞いて、私自身がアブナシャンペーンとラジオとして関わりながら、すごく、うん、なんとなく よくわかるっていう、勝手に分かってる気がします。
ちゃんとあのそこに原点があるでしょ
原点があるっていう気がするし、今も変わりつつあるし、
そうですね、今また大きな転換期に、多分次の転換期に来てるんだと思う、その2010年以降ね、
でそれをまたあの次回、あの今日は日本の話をあまり伺えなかったんですけど、日本でやることの難しさ、うん、あの私もアバナシャン、多分私が今ラジオができている遥かな話を始めることができたのは、日本じゃなくてアバナシャンペーンだった、うん、あのこの UCIMC だったからっていう気がするんですね。でもそれをあのひーさんはあえて仕事も変えて日本のある場所でされていく、その時に何が見えてきたのか、何が難しいのかとか、あるいはこれから何ができそうなのかっていうことを、ぜひあの次回また続きのお話として伺いたいなと思います。あのうん、なんかすごくあの面白かったです、その限定としてのアバナシャンペーン、
そうです、ね、
っていうのも共有できて、あのその続きのお話もすごく楽しみな